皆さんこんにちは。メディアのメディアの時間です。この番組は現代メディアフォーラムの協力でお届けします。パーソナリティは私、フリーアナウンサーの元谷智子、そしてコメンテーターは柴山哲也さん、現役女子大生の藤彩香さんでの3人で京都三条から生放送でお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今日のトップニュース、朗報です。はい、そう、この番組、メディアのメディアのこの番組は毎日放送の高橋基金から、なんと、なんですよ柴山さん、基金から、
このラジオのコミュニティラジオの実験放送をサポートしてくれる若干資金が
いただけるということですよね。
そういうことです。
すごいことになりました。
うん、まあ良かったですね。
そうですね。
取材のお金がちょっとできたという。
ということは、この番組はもっと楽しくなるということですね。
そうですね。もっと盛り上げていきましょう。
うん、いいですね。富士山どうでしょう。
はい。頑張ります。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。前回私たち、龍馬のことを取り上げますって散々言ってきたので、まあ、龍馬のことをもう考えながら、まあ、
歴史ブームですからね。
そうですね。日にちが過ぎていったんですけど、何かいいことありました？いいことというか、調べたことありました？
そうです。調べたんじゃないんですけど、この間、前から、ちょっと、パスタとか、デザートが美味しいっていう噂のイタリアンに行ってきたんですよ、私。で、そこで、ご飯を食べるほどじゃなかったから、ワッフルを注文して頼んだら、そのワッフルの横に、龍馬の絵が、シナモンで描かれていたんですよ。なんですごい、これ、前回の放送で、次は龍馬やるって言ってたんで、私も龍馬のこと何かないかなって考えてた時に、すごい、ナイスタイミングで、龍馬の絵のついたワッフルに出会いました。
それは絵が描いてあるわけ？顔の。
そうです。顔の絵が描いてあるんです。
さっき、iPhone で見せていただいたんですけど、はい、私が見た、出島の方に、龍馬のコーヒー、龍馬カフェ。
長崎
出島ですね。の方に、カフェがあって、そこで飲むコーヒーに龍馬がいるとかって聞いたことがあって、それを、まあ、インターネットで調べたというか見たんですけど、その絵と同じだった。たんで、すごいびっくりしました。
そのワッフルっていつ頃作ったんだろう。その
ワッフルですか、
うん、
ワッフル自体はそのお店がすごい古い、うん、結構
古い店、
歴史あるお店らしいので、で、私もネットでそのお店の情報を見つけて行ってみようと思って行ったんですよ。うん、で、行ってみて、ワッフル頼んだら、すごく大きいお皿で、ワッフルチョコンだったんですけど、龍馬の絵が同じぐらいの大きさで描いてあって、すごくびっくりしました。
結構お客さんたくさん来てる。
もう私は閉店間際に行ったんで、そんなにお客さんはいらっしゃらなかったんですけど、うん、でもランチからお店を開けてるらしいので、うん、ヨークっていうお店なんですけど、うん、
私は学生の頃からよく見ながら歩いてました。
平
野神社のお向かいなんですけど、なんか、行きたいな、でも人多いなとか、
うん。なんかあの辺なんかそういう老舗っぽい
のもあるし、学生がやっぱり入りやすい雰囲気っていうのもあるでしょうね。
なるほどね。
やっぱり龍馬ブームにちなんでつけてるって感じだったかな。
そうですね。だからちょっとだけの忙しそうにしてたんですけど、運んできてくださったお店の方に、なんで龍馬なんですかって質問したら、今流行ってるんでっていう答えをやんわりと返していただいたので、やっぱりブームが関係してるのかなと思ったら、私もその時間、相手のその、店員さんもあんまり時間がなかったみたいなんで、ゆっくりお話を聞くことはできなかったんですけど、やっぱ本当にその一言が返ってきたんで、まあ流行ってるんでっていうのが、ブームだからなのかなと思ったり。
やっぱり老舗のお菓子屋さんもブームにあやかって、ということになるんですかね。すごい面白いですね。
まあ、確かになかなかそういう、まあ、入ったところが龍馬の何かが出てきたなんて珍しい体験
に。そうですね。本当に私も驚いて、で、たまたま私が頼んだやつだけで、他にあと友人2名と行ったんですけど、友人2名には普通にケーキでワッフルってだけだったので、
ラッキー。
そうなんです。なんか私が頼んだ料理が
たまたまね。
そうなんです。シナモンを使っている料理だったらしいので、そのシナモンで描いたっておっしゃってたので。
多分パウダーを使わないと描けないんでしょうね。
なるほど。
コーヒーの上でもパウダーを振って描くっていう感じ。
はい。
そっか、それほどの龍馬。
ブーム
なんですね。
京都も観光客、いつもも多いですけど、まあ、龍馬にちなんで言うと、私は春に桜見に行こうかなと、ひょこっと嵐山じゃないですね、丸山公園の中にシュッと入ってみて、たまたま雨が降ってた日だったんですけど、龍馬の銅像の前は人がたくさんいて、え？ ここって人がたむろうところじゃないぞと思いながら。
中岡慎太郎と二人。
そうです、慎太郎さんの前で。うん、私はまあたまにフラッと行くので、いや、ちょっと行こうかなと思ったら、うん、思った以上に。
で、結構写真撮ったり。
本当にカメラを持って写真を撮って、うん、私が入るわ、みたいな、まあ、奥様方がいらっしゃったりして、うん、数年前、本当に学生の頃、3、4年前に、同じ場所に、うん、同じ春の時期に、あの、桜、あそこいい、スポットなので
行った
ら、
うん、綺麗ですもんね。
うん、すごい綺麗だからいいなと思ってたまに行くんですけど。
そうですね。確かにあそこは桜の頃行ってもね、うん、あの、銅像の前あんまり人がいないこと多いですよね。
本当にそんなイメージで、うん、だからこう、まあ、あえて桜を見たいから、龍馬の前撮ってみようとか思って、うん、3、4年前は本当人がいなくて穴場だなとか思ってたんですけど、うん、今年は残念ながら、先客がいて。
そういえばね、龍馬殿っていうのを今やってますよね、京都。はい、文化博物館、
はい、
これ僕は初日に行ったんだけども、これも結構初日から満員でね、その龍馬の手紙類とかね、家族に宛てた手紙類とか書とか絵とかね、まあ、結構あの人器用な人ですね。書もうまいし、手紙もなかなかうまい手紙をね、のお姉さんとか、うん、
で結構まめに書いてますよね。まめ
に手紙書いてますね。で彼の写真もね、結構一番古い写真ですよね。彼、長崎まで撮りに行って、で写真撮って、なかなかこう、ダンディーぶりでね、ブーツ入ってるの、ブーツ。そういう写真撮ってね、なかなか面白い、あの、展覧会なんだけど、ともかく、あの、展示物を見るためにね、並んで、なかなか順番が回ってこないというぐらいすごかったですね、やっぱり。
やっぱそのブームって、まあ、龍馬は有名だけれども、こんなにこう、ブームが続くんだろうかっていう感じはしますけどね。
あと皆さん若いね、あの、どう龍馬をどういうふうに見てるの、その
藤井さんどうですか、
龍馬っていう存在ですか、やっぱり歴史の中ではすごくその早く亡くなったっていうのとかもあって、また動乱の時代に活躍した存在だから、存在としてはすごくインパクトのある方だとは思うんですけども、でも私自身すごくそんなあの龍馬がすごい好きだって聞かれたら、私はそんなに好きではないっていうか、まあ、そんなに言い方悪いですけど、あんまり興味がないっていうのが私の本心で、はい、すごくその流行り物に惑わされるっていうのも自分自身そんなに好きじゃないっていうところもありますし、私幕末だったら新選組がすごい好きなんですよ。なんですごくどっちかっていうと、なんかもう新選組の方にばっかり幕末は目に行ってしまうので、今すごい龍馬龍馬って言われてても、ああそうなんだっていうぐらいしか私自身は思わないですね。
新選組っていうと、そこのとこの池田屋騒動のね、
はい、
後ありますよね、三条橋、あの辺は新選組がだいぶ動いた場所でしょ。
そうですね、行きました。あそこも、あの、私は、4年前に初めて京都に来たんですけども、来てすぐにその池田屋の後は行きましたし、でも行った時は本当にあのパチンコ屋さんが潰れた後で池田屋跡っていう日が経ってただけだったと思うんですよ。そう、
今は、
ま、
なんか
結構立派なものがついてて、
今はなんか
レストランなんか
居酒屋チェーン店が買い取ってその作ってるみたいで、
ちゃんと看板がついてるんです。
そうなんです。でまたあの河原町通りの方にも龍馬っていう居酒屋も多分同じチェーン系列でできてたりもしてて、本当になんかブームになったらそのブームの周りにお金が動くんだなと感じたりして。龍馬通りって
のあるでしょ、あの素屋かなんかのね、大学屋の、あの後もねあるし、
へー、ブームに、ブーム乗って、
いろんなものが出てますよね。で新選組のどんなとこが好きなの。
新選組はどんなとこですか。
どんなとこ、誰が
誰が、私はすごい土方歳三が好きなんですけど、なんかすごいこんなこと話したら私がすごい私の好きな話みたいな時間終わってしまう感じになっちゃうんですけど、あのやっぱりその何でしょう、若くして志を持つっていうのがすごく、あの私今21で学生してますけど、そんなに志があって何かすることがあるかっていうと、どうしても自分にはそんな幕末のちょっと動乱の時代っていうのもあるかもしれませんけど、熱い気持ちを持つっていうことがすごくかけ離れた存在のように感じて興味を持ったっていうのもあるんですよ。
でも革命っていうかね、
はい、
改革に反対する側でしょ、幕府を守るという、
はいはい、
でそれについてはどんな感じなの。
まあ、それについては本当に今龍馬がちょっとキャラクター化されてるじゃないですか、うん、すごく龍馬が人気で、でも私も一番最初にさっきあの NHK の話ありましたけど、うん、大河ドラマから入ったっていうのもあるので、
あ、違います、その前か、
はい、新選組、ちょっと何年か前にやってた新選組、大河ドラマを見てもともと知ってたけど、それですごく興味持ったっていうのもあるんで、私ももう言ってしまったらすごい NHK に心動かされた一人かもしれないです。
そういう元谷さんはどうなの、あの龍馬ってどう見てるんですか。
もともとなんか私も龍馬は歴史上の人物のうちの一人はノブゼムですよね、なんかそんな感じで、特に龍馬がこうっていうことはないけど、みんな知ってる人だし、うん、まあ若くして亡くなったで、死に際というか、まあ、暗殺ですよね、あれが不思議だなと思ったり、
まあ、確かに暗殺の謎なんてね、本が出てるぐらいで ね、最後に誰が殺したかってのはよく分かんないっていうところは確かに今でもあるみたいですね。
やっぱ謎に包まれてる分知りたくなるというか、
ミステリアスな人、
そういう雰囲気ありますよ ね、
なるほどね。
あと若くして頑張って、まあ、土方歳三もそうですけど、若くしてなんかなんかこうバッと開いてる人っていうのはなんかやっぱりね、憧れというか、かっこいいなって思いますね。
その身分の方にも行ったことあるでしょ、新選組だと、
はい、
であの辺に行くとなんかね、この辺の龍馬の跡を見て歩いてるのね、身分の新選組の跡を見てるとね、身分の方に行くとちょっとなんか悲哀感が漂うっていうか、ちょっと寂しいでしょ。でこの辺のね、落差っていうか対比がね、僕すごく面白いなと思ってるんですよ。やっぱり日の当たる場所に龍馬がいてね、日の当たらないところにやっぱり歴史のね、そういう新鮮味があるなと、でどっちが正しいとか正しくないっていう問題じゃなくてね、歴史って面白いなと思うんですけどね。
そうですね、まあ、この話は長くなりそうなのでここでちょっとブレイクをしましょう、それでは音楽どうぞ。はい、龍馬なんですけれども、なんかこう龍馬のイメージって、私はなんか今ブームで、前は歴史の教科書にいた人で、今はまあテレビの映画の中の福山さんかっこいいなとか、そんな感じで、なんか今の龍馬っていう感じするんですけど、
違
い
ます
よ。はもう、
そうですね、僕の場合はね、やっぱり福山雅治っていう人よりは司馬遼太郎さんが、ね、書いた
小説ですか、
龍馬が行くから始まってね、で坂の上の雲もそうだけど、なんかやっぱり日本が戦争に負けてこう急速に経済成長したね、中国みたいに、そういう時期があって、その時のシンボルがやっぱり龍馬だったんじゃないかなって、あの坂の上の雲をね、どんどんどんどん日本人がこう駆け上っていって、経済的に力をつけて、で世界一の経済大国になりますよね、1985年、でその頃ね、やっぱりすごく司馬さんと龍馬っていうのはね、有名になってたんで、まあ司馬遼太郎さんが龍馬を世に出したんだなと思うんですよね。
そうですね、龍馬のことに関すると、なんか生きている時よりも亡くなってからの方が龍馬は有名になったっていう感じですよね。
そうですよね、でその頃龍馬があって、でまた今こう経済がね、なんか今あんまり良くないでしょ。
そうですよ ね、
若い人もなんか元気がない、
株価もそんなにパッとしないし、
でその元気をみんながなくしてる時にまた龍馬が出てきたって、僕はこういう印象を持っててね、いい時も悪い時も龍馬なんだ、日本人
それって面白いことですよね。なんでなんでしょうか、
なんでなんでしょうかね、なんでだと思いますか。
なんでなんでしょうね、なんかその時代を動かした時にいた龍馬、なんか言ったら時代のちょっとその時に全然みんな考えもしなかったことを起こしたのが龍馬っていうイメージなんですよ、私の中では。その幕末の時代に薩長同盟とか起こしたり、そのみんなと違ったことをしたっていうのが龍馬のイメージなんで、そういうふうにまたなんか新しい波を起こして元気をもらおうみたいなことを考えているのかなとも思ったり、でまたその龍馬っていうのはやっぱどうしてもみんなが知ってるっていうのもすごく強いんじゃないかなって思います、
誰でも知ってるようなね、
そうですよね。
でなんか土佐を脱藩してね、こう行くでしょ、だからなんかこう今のこの秩序っていうのはなんかちょっと逆らいながらね、で外にこう、彼はやっぱ黒船を見て目覚めたみたいですね、黒船を見て、だからやっぱりそういう風にして、日本人って島国だからこうほっとくとどんどんどんどん内向きになっていくから、そういうのを外に向かって開かないと日本はなかなかうまくいかないよっていうのがやっぱりこの 龍馬のメッセージかなと僕は思ってるんですけどね。
私もそのイメージはすごく、私にはすごく伝わってきて、やっぱりこう自分たちの生活はこれで普通だと思ってるけど、世界はもっと広いし、見に行くとこんなとこあるんだって思うことってすごいいっぱい。だ
からよく海外旅行知ってるから、はい、そういうことを思いませんか。
私はやっぱりこう行くたんびに日本と違うなとか、どの国行ってもやっぱり日本で生まれ育った私だからこういうふうに感じるんだなとか、まあ、日本と比較をしてしまう分、やっぱり知らないことを知っていく、でそのシステムに反対 しながらでもより良い生活を求めるみたいな、龍馬のその考え方ってかっこいいなって思いますね。
だから特に外国に出た時に日本ってどう見えてるかって言って、やっぱり日本がどんどん好きになるでしょ。日本のいいところがどんどん分かってきてね、
本当に、
そういうもんなんですよ、
だからといってその海外その自分の住んでいる国以外のところ悪く言うわけじゃなくて、あのそこもいいとこもちろんいっぱいあって、だけどやっぱり私は日本で生まれて育ってるから、日本のいいところもっと知りたいし、もっと深く知りたいっていうことなんでしょうかね。
海外のいいところもどんどん取り入れてね、もっと日本も良くなったらいいのになと思うんだけど、日本人ってなんかそういうふ
う
になかなかいかないでね、今あるものを守ろうとするあまりね、
なんか秩序立てて、みんながこうしてるからこうしていきましょうとか、
そうそう、みんな横並びで行こうって、でどんどん一緒にね豊かになるし、一緒に貧乏になっていくという、
なんかみんなで一緒のことをしてるのがいいみたいなイメージがありますよね。
そうそう、それがありますよね。
まあそれが悪いとは言わないですけどね、
それをちょっとぶち壊してね、いい時は良くなる、悪い時も悪くなるっていうのはやっぱり龍馬に象徴された日本人の希望、願望、こうありたいというね、そういうのがあるのかなって。だから僕は龍馬ブームが出てきたっていうことはね、まあ脈があるな、日本人はまだ日本もっとまた良くなるかなと思ってますけど、
そう思ってるからこそ彼がブームになるんでしょうね。
これを機にみたいな、
機にね。だからやっぱり龍馬をみんながこう注目してるってことは、やっぱりまだ日本人これではいかんなって思ってるんだろうなと僕は思ってるんだけどね。
NHK にこうガンガンこう放送してもらって
NHK もいろいろせこいけどね。
でもやっぱりこうブームに乗っていく、でみんなが注目するようなすごい偉大な人物、
そうですね、
そういうのはすごいことですよね、
だと思いますね。やっぱり NHK は、まあそういう大河ドラマをね、やっぱり仕掛けていく、やっぱり力を持ってんですね、
ブームの最先端を行くっていう感じでしょうか。
毎年毎年ブーム作ってますもんね。
NHK のね、あの古い体質から見るとちょっと信じられないようなことなんだけど、やっぱりやるんですね、あの NHK ってとこは。
すごいですね、
見習いましょう。
はい、じゃあ私たちも改革に改革を重ねて
チャレンジで。
そういう意味で NHK のその最近のニュースなんですけど、お相撲さん、名古屋場所、
ね、相撲中継やめるっていうのをね、だいぶ抵抗してましたよね、やめたくないみたいな。なんか相撲は名古屋場所主催してるのが中日新聞社、なんかちょっとねマスコミが絡んでるなと。
あそう、あんまりその今まで、あの相撲を見るためにその時間を割いてテレビを見るということはなかったんですけど、私も相撲を一回大阪場所で見たこと、生で見たりしたんですけど、迫力ありました。で、あの朝青龍、肌のツヤが綺麗で、あわすごいとか言ってちょっと感動したんですけど、そういうのがなんかこう国の、日本国のスポーツというか
国技
っていうのを感じる、あの行くと感じました私は。
あれ、国技っていうのはやっぱり相撲っていうのは他の格闘技とね、違う、やっぱり何かあるんでしょ、品格というか、なんか佇まいが、
相撲で言いますよね。で、なんかこう勝った後もよっしゃみたいな素振りをしてはいけないとか聞いたことあります。
朝青龍がそれで
ちょっと叩かれたりとか、
なんでかっていうと、やっぱりなんでだったの、あれやっぱりこう神事が、
神事っていうのは、
まあ祭りごと、神道的な絡んでるんでしょ。で、天皇がまあ、支配をねっていうふうに、あの優勝力士に与えるというのもね、そういうところからちなんでしょ。だから国技、
ああなるほど、だからこの次今回の名古屋場所では、何かあの俵とか牛一頭とかがなんかないから、
で天皇支配もやめるって言ってるでしょ。
そうなんですか、
でだからそうすると国技やめんのかなって白鵬が言いましたよね、やめんのかって。でその辺のことはちょっと僕も気になってるんですけどね、
その国技をやめるっていうことは、つまりは日本国としてのスポーツ、まあ 文化が消えるということなんですかね。
なりますよね。国技がなくなれば、ああいう佇まいがいらなくなってくると、もっともっと闘争格闘技になっていって、朝青龍的な、まあ、方向性が出て、外国人もたくさん入ってるしね、
うん、そういう意味では日本人力士って少なくなってるんじゃないですかね、う
ん、ですよね、うん、なんかテレビで、うん、なんかもはや相撲はワールドカップだみたいな感じの言葉を私ちらっと聞きました、でも確かになと思って、本当にいろんな国の選手が今
いますよね、
選手って誰ですけど、いろんな国 の
力士が、
うんうん、そう、私もあんまりそんな相撲詳しくないのでちょっと聞いただけなんですけど、
だから国技ってかぶせるだったらもっとしっかり考えなきゃいけないことがいっぱいあるのに、誰も考えてないような気がしてる、マスコミもね。だからちょっと気になってんだけど、僕はね、
その日本の国技で、その戦後日本のその相撲がこんだけなんかこう騒動になったのはすごい戦後初めてだっていうふうに、
今でもいろいろね、あの親方株を売買した運動感っていうのはあったんですけどね、ここまでの騒動にはなってないですよね。
何がそうさせてるんですか。
何がそうさせてると思いますか。要するにね、これ古い、やっぱり江戸時代ぐらいからずっとね、あの相撲の始まりって古いわけだから、神事から始まってるし、はい、そうすると興行っていう側面ありますよね。歌舞伎でもそうだし、興行っていうのはやっぱり古い体質を持ってて、でそういうところからのなんか、まあ、根の深い相撲の体質ってあるかもわかんないですね。
例えばその日本でいう、まあ、お相撲は日本の文化である。日本の文化っていうと歌舞伎とか、あと芸者、舞妓、
これもやっぱり日本の文化なんですよね。
そういうのを、まあ、きれいにしていく、近代化のようにきれいにしていくと、うん、そういう日本の文化が消えていくのかと思うとちょっと寂しい。
そうですね、その辺がやっぱ京都なんかも古い町でしょ、うん、だから舞妓さんもいるしね、
うん、いらっしゃいますね、
うん、例えば舞妓さんなんかは今どうなってんですかね。なんか観光客で舞妓さんになって歩いてる人って結構いるでしょ、うん、
いますね、一日体験舞妓みたいな、ね、
したことある？
私はあります。
私あるの、大学卒業まではしようと思ってます。
みんなしたいんでしょ。
やっぱりああいう変装、紛争というか綺麗なイメージがあって、うん、やっぱり一回はしたいなっていう。
一回はしたい。どんな気分でしょう、やってみて。
やってみて、あの、すごい外国人の方とかが、わー、綺麗とか、
写真撮りに来て、
本当になんか注目されてる私とか、うん、あとはその、普段履かない下駄履けたり、で、普段持たないようなもの持ったり、うん、歩き方もこう、しなやかに歩いてみたりとか、なんかこう、ちょっと違う自分に変われるっていうのは楽しかったですね。う
ん
う
ん、藤井さんもやってみたわけ？
やってみたいです、うん、一度はやってみたいです。今日せっかく京都に今いるんだからと思ってますね。
だってもそのほら、なんとかあの、女性の権利とかってあるでしょ、ジェンダーとか、はい、そういうとこから見たらああいう存在どうなんの。
そうですよね。
でもいいわけ。
そんなに私はジェンダーとかに関して考えたことはなくて、やっぱりどっちかっていうと今のいる舞妓さんとか芸妓さんっていうのは文化っていうのがすごく強いって思ってて、で特にその私今までそんな奈良とかには住んでたんですけど、奈良も古い町ですけどそんな舞妓さんとか芸妓さんとかはいなかったし、うん、京都ならではだなって思ってるんで、それはそれで残していくべき大事なもんなんじゃないかなとは私は感じますね、うん
うん、そういう昔の歴史って始まりがどうだったかっていうのを知ると、なんかこうグレーゾーンというか
伝統というね、
伝統という感じで
グレーゾーンに引っかかって、そうすると近代化が、
そうですよね、うん、近代化にこう乗っていってしまうと、うん、やっぱりどっかでこう排除されていくのかなという。
だからそのバランスっていうのは結構大事ですね。何でも近代化してしまえって言うとそうでもない部分もあるし、
でも近代化しなかったら衰退していくというか、
衰退していくこともあるし、まあなんていうかな、この自分たちのね、今個人のこういうね生活がなかなか守りにくくなるとか、
うん、そうですよね、その難しいところをこう一歩一歩
折り合いつけて、
折り合いで法律もできてくるしね、
うん、難しいですね、うん、
守りたいところもあるけれどそれはちょっとって考えるところもあるし、
そうそうそう、だからやっぱり何を切って何を守るかっていうことをやっぱりしっかり指導者 の人たちがね、相撲協会も含めて NHK もやっぱりちゃんと考えて自分の利害で動いちゃうとね、めちゃくちゃになるわけですよ、こういうのね。
なんか最近こう自分も本当に日常生活でも自分の利害、これをしたら得か、これをしたら損かっていうことを考えた上で動く人って多いのかなって思うこともやっぱり増えてますよね。
うん、そうですね。そうするとやっぱ伝統っていうのは壊れていく。だから京都の街並みもやっぱり相当壊れてるわけでしょ。
そうですね。
それはやっぱりそういうことに関係あるんでしょうね。
でも昔のものをずっと守り続けるのがいいかって言われると、私たちは今に生きてるんだから未来を向かって歩いていこうって考えると、そうそう、また難しい問題かなという。
さっきの最初の話に戻るけどね、
はい、
そのお菓子屋さんでね、
はい、
あの老舗の、
はい、
龍馬の顔がのワッフルが出てきたってどう、はい、どうなるかって、伝統と新しい流行とワッフルと、ね、
もうあれですか、和洋折衷みたいな感じで、うん、いい形としては不自然に感じなかったので、もうそれはそれで、うん、伝統と今あるものとで新しいものみたいな。
京都はそれができるんですよね。京都の街ってなんか今のものもあるし、昔々の伝統もあるし、それが合わさった中で私たちは普通に生活をしているっていう、うん、すごい
面白い
空間ですよね。
新しい産業もね出てくるしね、確かに。
で、私たちがこうやって放送していること自体も面白いですよね。そうそうそう、
面白いかも。なんかいろんなことやってますからね。
で、それを受け入れてくれるこの京都、優しいというか面白いというか変わった空気ですよね。
受け入れてくれるわけね、何でも。
で、まずチャレンジしてみたらっていう、そんな空気が京都にはあるのかなっていう。
まあそれはやっぱ東京にはないでしょうね。
い
や、官僚というか役人のね、町、東京にはない京都の優しさ。
で、京都のこの広さ、いい感じの広さ、大きすぎず狭すぎず、
いいところもあり悪いところもあり
そういう、
まあ確かに京都の家って間口は狭いけど、ずっと奥が長かったりね、真ん中に坪庭があったり。
そうですよね。そういうなんかこう、ここで私たちが放送できるっていうのはありがたいなというか、なんかこう、あ、京都でよかったっていう、そんな、ほこっとするような感じでしたが。
なるほど。
龍馬さんありがとうというのがちょっとわかんないですけれども、やっぱり龍馬ブームは今も観光客の方いっぱい歩いてますけれども、すごいですね。
老若男女問わずっていう感じですね、ですね、それはね。
コンビニにも扇子売ってるぐらいですから。
わー、すごいですね。
もう本当に人気ですよね。
はい、それではまた次回に放送したいと思います。今日はありがとうございました。
またよろしくお願いします。はい、
ありがとうございました。
失礼いたします。